それでは今朝は山崎兵力牧師より今日の力はここから、今日の力はここからと題してメッセージを語っていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日はテモテへの手紙第2、3章12節から17節までです。新約聖書テモテへの手紙第2、3章12節から17節までです。ではお読みいたします。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の使徒がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
どなた様もおはようございます。9月ですね、秋、私の一番大好きなシーズンです。皆さんお元気にしていらっしゃいますか。100歳体操プラスアルファ、私も家内も励んでおります。パカパカ体操とか試して買ってって紹介されることなんかですね試してみよう、プラスアルファしてやっておりますけども、秋です。いいですね。また秋は読書の秋でもあります。お気に入りの一冊を手に、著者と心で語り合いながら一時を過ごすなんてね、いいじゃないですか。皆さんのそのお気に入りの一冊というとどんな本なんでしょうか。ちびまる子ちゃんそれもいいかもしれません。私はちょっと変わってまして、スヌーピーです。英語と日本語の大訳のものがありまして、谷川俊太郎という人が訳してるんですけども、なかなか味のある訳でね。で、このスヌーピーというのはなかなかの哲学者だと思います。人生哲学、それを教えられる思いがするんですけども、おすすめしてます。さて今日は私の手にもう一つの お気に入りの一冊がありますので、それを紹介したいと思っているんですね。この本です。英語の本ですけれども、そのタイトルはなんと、The Book。皆さん、Book と言ったらば、本という意味ですよね。本のタイトルが本。変わってますね。The Book。これぞ本とでも言いたいんでしょう。どんな本だろうと皆さんお思いなんでしょう。でも開いてみますと何のことがない、これ聖書なんですね。聖書、これこそ本の中の本。だいぶ前にね、リビングバイブルというものが出版されました。ケネス・テイナーという方が自分の娘にせがまれて、お父さん聖書を読んでくれるときに子供たちにも分かるように言ってわざと優しい英語に直してくれてるけども、だったらばどうして初めからその優しい英語で書いてないの聖書って。それがチャレンジになりましてね。そうだな、難しい、16世紀のキング・ジェームズ役とかが主流でやった時代ですけどねそんなの読まれて子供もちんぷんかんぷんなんですよ。優しく訳し直してよし、ケネス・テイラーは訳し直しましたね。リビングバイブル、日本語にもそのまま砕けた日本語に訳されました。 でもまあここはちょっと訳しすぎって言いましょうかね、かっこつけすぎとかいろんな批判もあって改訂が必要なんですけども、英語の方のそのリビングバイブルももう少しここはこう表現した方が現代人にはピンとくる。あの当時はこういう意味だったけども、今の日頃に出会う人に伝えるんだったらむしろこの表現がいいね。学者たちが何十人も集まりまして改訂が進められたね、ニューリビングトランスレーションとかいろんな訳が出てます。まあ、そんな一冊がこの The Book なんですよ。で、この出だしにどんなふうに書いてあるかといいますとですね、紹介の文章です。私はそれをこう日本語にしまして、今日のアウトライン、この The Book の左側に書いてきました。こう書いてありましたね、聖書は空前のベストセラー、歴史上最も広く読まれた書物である、そこに込められたメッセージゆえに人生がより意義深いものとされたという人は数知れない。人生の最も深い疑問への納得いく答えを求めて世界中から人は聖書に向かう。まあ味わい深い紹介文ではないでしょうか。実際世界中から人は聖書に向かう。ここに答えがありはしないかと思って、根源的な深い疑問を持ってこのページを開くというんですね。人間って一体何なんだろうか、生きる目的って何なんだろうか、やがて死ぬけども死んだ先はどうなんだろう、確かなことを知りたい、答えが欲しいね。聖書はそれに対する答えをくれております。その答えのすべては凝縮するならばイエス・キリストの中にあると教えているんですね。この聖書、ここにいらっしゃる皆さんはそれに親しんで今日まで来られたわけですけれども、この秋ますます親しんでその恵み祝福にたっぷり預かりたいと思うんですね。それで今日の聖書箇所として第二テモテ三章の言葉を選びました。ここには聖書っていうのがどれほどの本なのかということがズバリ書いてあると思うからですね。ここを書いたのはと言いましょうか、この手紙を書いたのは有名なパウロです。キリスト教の宣教師伝道者のトップと言っていいでしょう。で、彼が誰に向かって書いたのかというと、テモテという弟子です。テモテ、彼は父親はギリシャ人、母親はユダヤ人、そういう家なんですけども、彼の母親、またその母親、つまり、祖母の代からの純真な信仰の持ち主でした。で、三代目の彼も親からずっと聖書を教えられて育ったんですね。今日の言葉の中にそれを匂わせることが出てきます。そしてパウロと出会って聖書の真髄を改めて解かれてですね、そうだったんだ、やっぱり。彼は深い確信を持ってこのパウロの弟子になりますね。パウロは彼を手塩にかけて育て上げて伝道者として送り出します。また牧師として教会の一つを彼に任せます。そんな中で今パウロは囚われの身です。キリストこそが誠の王であるのだと、とんでもないことを抜かしよって、それを広めてよ、不届きなもの捕らえよ、囚われて今獄屋の中です。そしてもう処刑が確定してるんですね。間もなくギロチンでこの首を飛ぶ、パウロは覚悟しておりました。これが最後になるかもしれないと手紙をしたためました、テモテに。それが今目の前に出ているテモテへの第二の手紙です。その半ばを拾い読みするわけですけれども、まあ中心となる言葉だけを、この囲いに入れてアウトラインには抜き書きしておりますので、この抜き書きの方を 皆さんと一緒に読んでみたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。どうぞ声を出して一緒に。はい。あなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを得させることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。さあ、この抜き書きの中からのさらにですね、今日のメッセージがその背景としているところの言葉、2行目からアンダーラインがありますよね。そこを見ていきます。聖書に親しんできた一句ですね。それも幼い頃から。そして3行目に、聖書はあなたに知恵を与えると、キリストイエスに対する信仰による救いを得させることができる、そういう書物だ。そして次の行、聖書はすべて神の霊感による、その力、その権威、そのすべての麗しいものの背後にあるのは神の霊感だ。これによって書かれた聖書こそは、最後の行にね、ふさわしい、十分に整えられたものと私たちをしてくれるって、聖書の素晴らしさを絶賛した言葉だと思います。で、これをお互い自分のものとしたいと思うんですね。3つのポイントを挙げたいと思います。聖書ってどういう本という時に、聖書は今日も明日もぜひ必要な知恵を与えてくれる本だということですね。そう、聖書は必要な知恵をくれる本です。今日の知恵、明日の知恵、それが今日の力、明日の力となります。今日の力はここからという題をつけましたけれども、ここというのは御言葉から、聖書からということなんですね。はい、今目の前にしているのは、まあ、彼は自分の書いているこの手紙までが近い将来聖書の中に組み入れられるとは予期してなかったかもわかりません。ともかくパウロの遺言のような言葉の一部のわけですけど、遺言というならばですね、旧約聖書の中にもこれは遺言だと言われる言葉があると思います。それがね、申命記です。旧約聖書の最初から5番目の書、申命記、これはあの有名なモーセ、エジプト脱出のリーダーモーセが晩年、それも120歳の時にね、書き記したものです。実はこれは残していく民に送る決別の説教であったわけですね。語った後に彼はそれを書き残したんです。一巻の巻物になりました。で、その中に聖書そのものに馴染むことがどんなに大切だ、特に上に立つ者にとって、リーダーたちにとって、教会という組織の中のリーダーである牧師や伝道者とか指示とかはもちろんそうですけども、この社会においてもね、例えば国のトップに立つ国王、総理、大統領、第一書記ねと呼ばれようが、上に立つ者の責任の大きさを思うときに、忘れてならないのは聖書だぞって彼は言っています。いいでしょうか。ここに何て書いてあるかというとですね、王座に就いたら自分のためこの教えを書き記して手元に置き、一生の間これを読めという命令ですよ。この教えを書き写してというのは、モーセの別れの説教であり、 それ以前に書き記した創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、これらのものも含めてのことですね。でこれらのものの中に特にトップに立つ、上に立つ者の責任の大きさを思って書かれた言葉があります。それが今、後でゆっくり見てくださいね、今開きませんよ。今読んだ御言葉のもうちょっと手前から見ていくときに、高い地位についたなら、王の位についたならば、心して多くの馬を求めることがないように、つまり軍事力を増強しようとそちらの方に心が向かないように、あるいは多くの妻を求めないように、ね、たくさんの美女たちを自分のもとに置こうなんてことは考えるな。またたくさんの金銀に心を寄せないように、財宝ですね、目がくらむといいことはない。この三つのものに実際目がくらんででしょうか、惑わされてでしょうか。今の私たちの政治の世界、ね、経済界、会社の組織においてもそうです。何が優先されているんですか、ね、パワハラセクハラがあったりしてみんなハラハラしています。警告を書いたのがこのモーセでしたけども、それをねさらに続く言葉ですよ。王座に就いたら自分のためこの教えを書き写して、ただ読むだけじゃなくてね、自分の手で自分の筆で持って書き記せと言うんですよ。この膨大なものですか、書き写せ、そしてそれを手元に置くんだとね、一生の間これを読め、この命令のもとに旧約聖書の、まあ、原点はね、写本が作られます。でもこの通りね、王様自らが書き写し作業をし、自らがそれを座右の書として置き、朝あるいは晩にね開いて、今日はここを読もうって読んだ王様が果たして何人いるだろうか、いやいやそもそも一人でもおるんだろうかってね、いうことをふと思います。もしも読んでいたならば、ダビデはあのバテシバに心を奪われるという誘惑から守られたかもしれないのに、あるいはソロモンが金銀もたくさん増し加えてと、歴代の王たちの失敗をここで重ねて思ってしまうのですね。とするならば、そんな大げさな王様とかいうことまでとして、一家の長であるお父さんたち、ね、職場の長である、係長であれ課長であれ、とにかくあるいは学校の先生であれ、とにかく人の上に立つ者は心して聖書の中の大事な言葉を心に刻み、文字に書き起こして、どこかに貼り付けるなりして、カードに入ってポケットに忍ばせるなりして、主治医その言葉に触れていくことがどんなに大きな力になるかと思うわけですね。そういうわけで、聖書が教えてくれることを二つここに添えました。それは聖書の歴史ドラマからの教訓をしっかり学べということですね。聖書の歴史ドラマからの教訓、聖書ってどんな本っていうときにね、それは一つのドラマです。言ってみれば大河ドラマと言ってもいい。天地創造から始まって、やがて出現する新天新地に至るまでの、その間人類の歴史の中に作り主がどのように関わられたかという記録、すごいドラマですね。その中で昔書かれたことは全て今いる私たちのためなんだぞ、パウロはそう言います。そしてドラマというならば、読み始まるときにね、私たちはそこでいろんな人物自分に置き換えて、あ、私もああいうとこであるわなとかね、うん、なんかやっぱ気持ち分かるような気がする、そういえば私も俺もって気づくんですよ。そうですよ、皆さんが例えば、まあ、半分青いでも何でもテレビドラマ見るときに、あるいは最後とも見るときでもそうです。いろんな人物に自分を重ね合わせてね、自分の傲慢さに、自分の愚かさに、 気づかされたりするものです。そういう読み方をするといいよってね、言ってるんじゃないでしょうか。聖書のかなりがドラマとして描かれているのは、登場人物に自分重ねて読むんですよ。誰が何をしたかだけでなくてね、なぜそうしてしまったのかということを考えながら、またそうしたことを身近な誰かと語り合いながら、教会では宝探しという時間が水曜日にありますけれども、まさにそれです、ね、今はイエス様の例え話を学びながらですけれども、旧約の創世記の学びも楽しかったですよね。なぜエヴァは最初の誘惑の時にノーと断らなかったんだろう。なぜカインは弟をあんなに嫌って殺してしまうまで考えたのかしら。なぜアブラハムは奥さんを連れて旅に出た時に自分の妻のことを妻ですと言わないで妹ですなんて紹介したんだろうか。まあ、なぜなぜなぜってね、考える値打ちのあることがいっぱいあります。だからそういうなぜこの人はヤコブはなぜエサウは、それを考えながら行くときに、ああきっとこうだろう、私も似た経験があるからと、そうやってそこから警告を得、知恵をいただくんですね。聖書は今日も明日もぜひ必要な知恵を私たちに与えてくれます。そういうわけで皆さん、改めて聖書を全体に親しんでいきましょうよ。というわけで、私はそのための助けになればと思って、いろんなものをこれまで考えてきました。さて、ちょっと皆さんこちら見てくださいね。この黄色いシート、これは希望者限定でもってね、本能の30枚、40枚ほどしかすいませんでした。興味のある方はどうぞ、こう出たところに丸いテーブルがあります。その上に載ってますので、見てほしいんですけども。ここにはね、まず片面に聖書通読マラソンという絵があります。もう何十年も前に作ったもんです。そうですね、まあ、新幹線に乗ったつもりで、というか電車に乗ってね、新約の部と旧約の部がありますけれども、新約聖書を読み通したい最後までと思ったらね、これいいですよ。高さも出発でね、まずマタイの福音書を読み終わったらば、そこを塗りつぶして姫路に着くんですね。で、姫路からマルコの福音書ずっと読んでいって、読み終わったらば大使です。その次ルカ読んだらば愛よい、ヨハネを読み終えたらばアコーというふうにずっと言ってですね、最後博多に着く頃には新約聖書全部読み終えるという、そういう寸法ですね。同じように旧約聖書も、こちらは過去側から出発するんですけれども、創世記読み終えたらば証、タルミに行ったならばそれエジプト、出エジプト記を読み終えた時ですね。そうやって終着駅は東京ですけれども、まあ、こんなふうにしてやりましたらば、なんかそれが励みになっていてね、例えば今日は増田さん後ろの方にいらっしゃいますね、増田さんご夫妻は夫婦で競争で、あんた今どこまで行っとる、倉敷、私もうね福山よとかね、そんな風にして励み合って聖書をずっと読み進んでいかれたそうですけれども、それが一つの、まあアイデアです。よかったらばどうぞ。そしてその裏側にはですね、それぞれの聖書の内容、でどういう内容の書なのか、例えば、この、ヨブ記、詩編、この辺りはとかね、そういう時にあこういう内容ですよということを一言言葉を添えて、それをね、まあ、数え歌みたいにしたんですよ。まあ、数え歌みたいな聖書の目次の歌っていうのは昔ありました。創出レビ民心免疫というね、鉄道唱歌に合わせて、それと似てるんですけれども、私はどんぐりコロコロに合わせてね、署名プラスその内容も少し添えたんですね。例えばこんなです。旧約聖書の始まりは創出レビ民心免疫、モーセを通して授かった歴史の始めの記録だよ。2番はね、続くはヨシアにシシル月、サムエル列王歴代史、エズラにネヘミヤエステル記、善悪まだらの人模様、善悪まだらの人模様。ああ、サウル。話にしても。 まあエステル菌出てくるね、赤に、ああもうとんでもない人物が現れますけれども、善悪まだらの人模様のイスラエルの歴史です。そして三節は、うん、呼ぶ祈祷詩編は魂のうめきと叫びと賛美の章、続いて神言伝道画家古代の知恵と愛の歌、知恵とラブソング、そんな風にしてですね、4、5と合計5節で旧約聖書をまとめてみました。で、新約に入りますと、新約聖書の始まり、新約聖書の始まりはマタイとマルコとルカヨハネ、四人の目で見たイエス様の奇跡と愛の物語、イエス様の生涯です。そして続く人の働きは、人の働きは目覚ましく御霊の力に満たされて、あの町この町世界中福音広めた記録だよ。このようにしてですね、合計12節、そんな長い歌誰が作るかって飽きれるか分かりませんけども、これ子供の頃に覚えると一番いいんですけどもね、皆さんどうぞお子さんお孫さん方に教えてあげてください。暗記力の黄金時代は、まあ、小学5、6年生だそうですけども、中学の頃も、うん、まだまだ、こうやってですね、聖書の全体の順番、それから大体の内容を掴んでいくときにね、あ、聖書ってこういう本なんだってね、大掴みにできるでしょ。で、それをができるということは人生において大きなメリットになります。この言葉というときにどこを探したらいいか分かるからですね。そして皆さん、この第一のポイントでは、もう一つのポイントを挙げましたね。まあ、歴史のドラマからの教訓とともにですね、主な聖句を暗唱して心に刻むということです。暗唱、大切な言葉を心に蓄えるために暗記してしまうカードに書いて、まあ、小さなカードに書いて、まあ、リングで閉じて、ああ昔よく英単語をやったってね、記憶があるでしょうけども、まあ、あの同じ要領です。チラッと見て行ってみる、続かなければもう一遍チラッと見直して行ってみる、でそれがどこにある言葉なのか裏を見ればヨハネの5の14とか書いてある。私はこれを、まあ、高校時代からずっとやってきましたね。随分恩恵を受けました。見よ、私はあなたと共にいる、どこに行ってもあなたを守る。あのヤコブに対して天のお父様が荒野で野宿する彼に現れてこういう言葉をかけてくれた。見よ、私はあなたと共にあり、どこに行ってもあなたを守るからな、約束したことを果たすまで決してお前を捨てないよってね、嬉しい言葉です。それを暗記してどれほど折々にその言葉を思い起こして勇気づけられたことでしょうか。皆さんとってもとっておきの御言葉はいっぱいあると思いますね。それをしっかり覚えてみましょうよ。書いて繰り返すのが何よりです。歌にしてしまえばもっといいんですけども、そうやっていくときに、そう、そういう人の祝福を詩編の中でも描いていますよね。主の教えを喜ぶとし、昼も夜もその教えを口ずさむ暗唱でしょ。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、あ、葉がなり、時が来ると実がなり、その葉も枯れない、その人は何をしても栄えるってすごい言葉ですけどね。ああそうなんだって、それを味わっていらっしゃる方、皆さんの中に結構いらっしゃると思いますよ。暗唱聖句の祝福だから、この聖書に親しんでおけとパウロは言います。そして大きな第二ポイントはシートの裏側ですけれども、聖書は キリストを指し示し救いを受けるように促すというこの点です。聖書読みの聖書知らずってあると思います。論語読みの論語知らずと同じように肝心なことが分かってない、上っ面だけ、なんか見当違いの味わい方をしている。文学としてももちろん聖書は美しいですけども、文学書ではありません。素晴らしい道徳を教えていますけども、道徳の本でもありません。それらを超えた私たちの人間の本当の幸せを実現する救いの書ですね。そしてそれをもたらす主人公、もちろんイエス様です。ですからパウロはテモテへの手紙の中で言うのですね、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるとね。この聖書の歴史ドラマの主人公はもちろんイエス・キリストです。旧約聖書にちっとも出てこないじゃないですか、言うかも分かりませんけども、でも出てきます。予告という形でね、予言の中にたびたび、あるいは雛形の中で、例えばノアの大洪水の箱舟はイエス様の雛形ですよね。扉開いてさあと言って、あらゆる種類の動物を招いて、あらゆる種類が入ってきたでしょ。どんな背景の人間でもイエス様のもとにはウェルカムだよという聖書のメッセージがそこにあります。そして杉越の羊の話、これからイスラエルの父親たちは毎年この春が来たらばこれをしなさいと言ってね、杉越の小さなセレモニーが命じられました。羊を連れてきて、むごいけども殺しなさい、血を絞り出して器にとってその血を自分の住んでる家の玄関の寮の柱と釜糸に塗りつけるのだ。子供がこれってどういう意味パパって聞いたら、これはなと言って訳を教えてあげなさい。これは身代わりによる救い象徴していますよね。そうです、将来メシアと呼ばれる、救い主と呼ばれる方がイエスという名で登場し、一点の曇りもない人生33年歩み抜かれて、その果てに滞在人の扱いを受け、あの十字架につけられて釘を打ち込まれ、むごい最後を遂げる、予言してありました。そしてその通りになりました。これが聖書の中心人物イエス・キリストです。身代わりによる許し、贖い、過去の失敗過ち全部帳消し、なかったことにしてください。すごい救いですね。そればかりか、お前は今日から私の子じゃと言って天のお父様がご自分の息子として娘として迎え入れてくださる、抱きしめてくれる、永久に捨てないぞって約束してくださる。イエス・キリストによる救い、これを受けさせることができる書物だよ聖書は。だからそこを間違いないでちゃんと読み取れよってね、いうことですよね。そう、私たちも正直な心で黙想するとき、特に聖書の光に照らして自らを垣見るときに、どれほど自分が罪人だなのかということがよくわかります。いかに身勝手で、安全第一はいいんだけども、我が身の安全第一の生き方をして人を後回しにして傷つけて、あ、なんて罪人なんだろう、私も目覚めましたよ、あの高校2年の秋に。そしてこんな私に向けられたキリストの熱い愛を知りました。復活されたイエス様は弟子たちに現れた時に疑う弟子たちに、さあ見てごらん、私だ、何を見せたかというと両手首の釘の跡ですね。 誰のためだったか、そうイエス様は問いませんでしたけども、でも弟子たちにはズキンときたんですね。私のため、そうです、そこに悔い改めと改心が起こります。キリストの熱い愛が熱く迫ってきます。さあ信ずるがよい、見ずして信ずる者は幸いだぞ。私たちはイエス・キリストをこの肉眼で見てないんですけども、見ずして信じる者は幸いだそうです。聖書を繰り返し読んで読んで味わってイメージして、そうなのかと、イエス様と名を呼ぶのです。その時に悔い改めが起こり、改心が起こり、私たちは救われるのです。いかなる努力にもいらず、ただすがるだけで、ただすがるだけで。仏教では阿弥陀様の慈悲によってそこにおすがりするだけで誰でも救っていただけると説きます。いい教えです。でも残念なのは、じゃあその阿弥陀様って実在するんですかって、実在する証拠は何にもありません。ただそういう存在にあってほしいなという人間の側の願望を投影した存在に過ぎないんですね。でもイエス・キリストはこの地上においでくださいまして、足跡を残され、記録を残され、そしてあの十字架、あの復活、数多くの証拠を持ってご自分が生きていらっしゃることを弟子たちにお示しになりました。そして今は天です。アメージング・グレースという歌、アメージング・グレース、そうです、この身の汚れを知れる我に驚くばかりの恵みです。これがキリストの救い、これが聖書の中心メッセージ、この方によって私たちは回復されて新しい人生が始まる、今度は新天新地を目指した人生ですね。このキリストの救いを受けることなしに、ただですね、人には優しくしましょうね、イエス様がいいお手本を示してくれました、道徳教育で終わらせてしまうならば、あまりにも残念です。それゆえに聖書読みましょう、読み込みましょう、読みを深くしましょう。そしてその真髄を感謝して受け取りましょう。で、今日のメッセージの第3ポイント、聖書はさらに改心者を、こうしてキリストを受け入れたものを、今度はキリストの弟子にふさわしく整えてくださるということですね。そうです、キリストを信じられましたか、洗礼を受けになりましたか、ならばあなたはただの信者でなくて弟子なんです。弟子とは死に習うのです。イエス様が生きられたように私も生きようとするんですね。イエス様が歩まれたように、イエス様が接されたように人に接しようとするようになります。そのようにして全身全霊で主を愛するようになった私たちは、今度は自分と同じように身近にいる隣人を愛せずにおれなくなっていきます。そこでパウロはさっきの言葉の続き17節からのところで、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。何だか難しい言葉が出てきましたけども、矯正、義の訓練、まあ、教えという言葉の中に全部含まれると思ってもいいと思います。そう、つまり弟子を弟子として育てる教えなんですね。それによって神の人、つまり誠の神に仕えるものとなった人間が、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。いかにもキリストの弟子らしい生き方を身につけるようになるためなんだと言うんですね。そのためにはイエス様がどう歩まれたのか、私たちの手本であるイエス様が語られた言葉、捉えた態度、生きられたその生き方を丁寧に丁寧に読み味わうことが必要です。 神の霊感によるとはとにもなわさず、神の息吹による、神がと息を吹きかけられるようにして、そのようにして最初の人間を、まあ、粘土の塊のような状態から、その鼻に命の息を吹き入れられたので、人は生きたものとなった。行動できるものとなった。語るものとなった。表情を持つものとなった。そうです。私たちがキリストの弟子らしい生き方、表情を持って、言葉を持って人に接することができるのは、この神の息吹が私たちのうちに吹き込まれた時ではないでしょうか。聖書はその神の命が吹き込まれた書物、これを私たちが日ごとに読み味わい取り入れることによって、その御言葉から神の命の息は私たちの中に吹き込まれ続けます。生きたものとなります。生き生きとなります。ですからこの聖書の言葉を黙想し、朗読し、時には暗唱し、あるいは歌にして歌うとき、特別の力が働くんだと思います。聖霊が豊かに満ちてきて、雪巡って活気づけて、普段だったら取らないような行動を取らせてくれるんでしょう。すべての良い働きのためにふさわしい整えられたものとなるとパウロは言いました。これこそが天のお父様が天地創造において人間を初めてお作りになった時に意図された生き方ですね。そういう生き方をさせたかったんですね。今は人間ができなかった分 AI を駆使してやってみようなんて試みはありますけども、それはどっか違います。私たちが変えられて真実な愛に生きるように、それをさせるために主は聖書を用意してくださいました。感謝しましょう。感謝しましょう。そして何か小さな一歩でもこの秋踏み出すことができたならば、それは幸せなこと。お祈りしたいと思います。どうぞお立ちください。体に無理がない方はどうぞお立ちください。そしてこの最後に書いたわずか3行の言葉ですけれども、祈り、これをみんなの祈りとしてまずは捧げましょう。その上で各自の祈りを。ではご一緒に祈り、はい。天の父様、聖書を感謝します。おかげで創世の初めから長い歴史を通じてあなたが願っておられることを思い巡らすことができます。どうぞ何度でも学ばせてください。そしていただいた命を感謝して、お心に沿った人生を歩むことができますように導いてください。アーメン。では皆さんどうぞ、ご自分の祈りを一言。天のお父様、パウロが書き残してくれた最後の手紙の一節から、聖書をどう見るか、どう扱うか、共に学ぶ時をくださってありがとうございます。創世記から黙示録まで、あなたが私たちに託してくださった生涯のガイドブックです。これこそ あなたの知恵の詰まった書、またあなたからの励ましが溢れている書、聖書、これを一層大事に慈しみ読みこなし、その中に隠れている宝を一つ二つと掘り当てることができますよ。それを生かして生きられますよ。お願いします。身近な家族との関係において、親子夫婦、嫁姑、お隣さん、職場の仲間、同級生、昔の幼馴染、ああ主よ、出会うあらゆる人、行きずりの人も含めてですけれども、イエス様、あなたのお言葉を実践する幸いな人生を歩ませてください。また歩み抜かせてください。イエス様の尊い皆によって心を合わせて祈ります。アーメン。では、お立ちのままで。